おしも好き、あるいはおこう好き、こう申しまして、まあ、保温光の月だと、やっぱり寒くなりますと、五戒さんのご苦労が忍ばれまして、あちらこちらで保温光が務まるわけですが、ちょうど昨日おとついと2日間、多度のそばに吉田というところがありまして、そこの中東寺というお寺で保温光のお話をしてきたわけですが、このお寺へ初めて来てくれという話がありまして、4、5年前に初めて行ったわけですが、まるでご縁起のような保温光、お花も誠に立派なお花が立っておりますし、上院方がその4人も頼まれ、そしてまあ他の発注と額が2日間とも入りまして、本当にこう、まあ、落ち子がないだけで本当にご縁起のような保温光が務まるわけです。で、私はそのご住職に、それは南農町の長い間、町長をやっておられた人で、まあそういう政治家でありますから、まあチャランポランの人間だろうと、これは大野万木という人の古文で、大野万木という人がなかなかこのハッタリの強い人で、ありましたから、それの古文じゃからどうせ同じようなもんじゃろうと、こう思ってどうせ、保温光でも、ええ加減に勤めるんだろうと、こう思って行ったわけですけれども、まことにまあ厳重な保温光で、夜ご飯を一緒に食べとりまして、まことにまあ盛大な保温光ですが、しかしこれは大変その、赤字になるでしょうと、こういうことを申しましたら、私と女房と息子と息子の嫁と孫が一人今高校へ行っておりますが、この5人の者が一年中五戒さんのすねをかじりまして、何の値打ちのない我々が贅沢三昧のできる日暮らしをさせていただいとるのは五戒さん様のおかげさまなんで、365日五戒さんのすねをかじっております。年に一度のお礼奉射の保温光に赤字になろうと黒字になろうと、そんなことは関係ない、ただ一年間のご恩を奉するんだから、できうる限りの法要を務めたいと、20歳の時に住職になって50年住職を務め、その間戦争中でもこの保温光は一遍もそんな粗略な保温光を務めたことはない、この通りの保温光を50年務めてきた。まあいよいよ老境に達しましたので、自分の実子ならいいけども、わしんどこは、両もらいじゃし、養子にいつまでも住職譲らんと世間から努力の深やっちゃいつまでもやっとると、こう言われるで、今年限り、まあ、住職を譲りまして、息子に、この保温光が済んだら、譲ることにしておりますが、まあ、50年間こうして勤めさせていただいてきたと、非常に私は感激をいたしました。まあ名古屋あたりでは1日しか保温光勤めんお寺が増えてまいりました。ファンダ甚だしいそのお寺ですと、昼前へ手焼きを勤めて昼から保温光で、なんでそんなことやるんだったらお花が助かるがやだんだんそりゃくになりました。これではやっぱり仏法は繁盛しないんで、私はその、感激をしたわけですけれども、それから、お話が済みましたら、お礼を持ってござって、わしはこんだけしかお礼を要せんが、これで、まあ不服だったら来年来てまわんでもいいがな、こういう言い方なんだ。私はあんなお伏せのことは関係ねえ、 わせあんたがこういうその気持ちで法音を務めなさることに感動したから、まあ、来年来てまんでもええと言うてもおら来るぜ、なおせに関係ないわ、言うて、まあ、毎年行くんですけれども、相変わらず住職譲られても今年も盛大な法音講が務まりました。本当にありがたいと思ってお話をしてきたわけですが、存外その同業がええ頃加減のやつが多て、説教しとってもなんやらガッサガッサガッサガッサとビニールの袋を何をやっとる知らん、何遍言うても何遍言うてもガサガサガサガサ、それであっちゃんの方でもボソボソ、こっちゃんの方でもボソボソ、ちょっと黙ってらっしゃい、もう来年の法音講わし来れるか来れんか分からんのやから、だから今年の法音講が相納めになるかもしれんと思って2日間一生懸命聞いて舞うつもりなんだから、あんた方もご縁さんもこのような法音講を務めなさるし、あんた方も本当に死に物狂いでご恩を報じないかんじゃないか、ただ口に骨を砕いても身を粉にしてもなおと歌で歌っとるだけじゃ何にもならんじゃないか、そう言うたら、でもまあみんながピシッと静かになりまして、2日間話を聞いてくれたわけです。でまあどこの法音講でもですね、非常にこの住職やお栗さんが赤字じゃろか黒字じゃろかちなことばっかり言うとる、それはまあ昔からね、お寺の経済を言いますと小村凡徳法音つくつくと来い、なことあんなこと覚えんでもいいで、こういうことはすぐ覚えるじゃん。だどういうことかったら、お正月は損だちゅう、なんで損じゃちゅうと、まあお道行が来ればおみきを出さんならんし、あるいは、また料理も多少考えて出さないか、だからまあ法音講はいやお正月は大体その損じゃと、ところが盆になると徳がいくと、盆徳で法音講っていうのは赤字も出んが黒字も出んが、まあちょこちょこでいくと、それが大体その普通なんだと、それで小村盆徳法音つくつくとこういうことが、まあ、昔から言われとるわけなんです。だけどもどうでしょうね、私ねこの頃まあつくづく思うんですけれども、法然上人や源信僧侶がお出ましなさっても五戒さんのご出世がなかったならばってことをお互いこう考えてみると、本当に蓮如様がこの御断り帳も申し訳候こと五戒さん上人ご出世のご恩とこうした、だからこれは法然上人のような素晴らしいお方がお出ましになっても、源信歌唱のような方がお出ましになりましても、五戒さんのご出世がなかったらこの御断りは聴聞ができない、それはどういうことかと言いますと、まあ、いろいろ聞いておいでるでしょうけれども、五戒さんのお喜びというのは、一つは伝統相続、一つは御故障とこう申しまして、お釈迦様の教えから龍樹天神丼乱道釈禅道原神原空、こういう数々の禅知識がお出ましになって、その方々がいろいろ自分の喜びを書物の中にお書きになった、それを五戒さんはまあその素直に龍樹菩薩天神菩薩丼乱そういう方々のお喜びを、ああこれが本当に弥陀の本願の信ぜられた美しい信心欠乗の姿である、それをずっと増さず減らさずにこう守っておいでる、それを伝統相続と、ところがその伝統相続の中に曇鸞様も天神菩薩も法然様もお気づきのなかったことが、五戒さんの英知によりましてそれが明らかに味わえたということが御故障ということ、五戒さん独特のお喜びという。で、まあ、例えば教行信証、五戒さんのお商業に教行信証神仏と化身度、こういうまあ六巻のお商業があるわけです。 ところが法然様までの方々は経行唱という三宝なんです。で、経行唱、五戒さんでもこの経行信証の最初のところの題目に見真実経行唱門類とこう書いてらっしゃる。だから題目には経行唱と書いてある。ところが内容になると経行信証、神仏と化身度と、まあ神仏と化身度はまあこれはまあどうでもいいことはありませんが、まあ、付随したお考えであります。だから経行唱を経行信証とこう手法を建立なさった。でこれをいろいろ考えてみるとまあこの経行唱という考え方はですね、これはもうインドから中国から日本に至りまして全部の構想型が経行唱というこの三宝なんです。で経と言いますのは お経様ですよね。だからお経様に書いてあることは間違いのないことであるから、仏説であるから、これを信じて行う、それが行ですよね。それから唱というのはこの世において悟るという教えもあれば浄土に往生してそこで、無常涅槃を唱する、あのくたら三脈三菩提を称すると、こういう三宝なんです。日蓮聖人にも、経行唱五所というものがあります。経行唱五所、法華経によりましてそこで、私が題目を唱えるを行と、そして唱はやがて、命が終わればお浄土へ往生してそこで、悟りを開くと、まあ、こういうその経行唱の三宝、これはもう天台でもつまり叡山でも経行唱の三宝です。からその弘法様の真言宗でもやはり経行唱、こういうまあ三宝の立て方で、五戒さんだけが経行信証と、そんなこれは信ずると、信というのがですね経の中に必ずあるわけ、どんな修士でもお経様に書いてあることは間違いないからそれを信じて行うと、行ですから行う、そして悟りを開くと、この世において悟りを開く教えもあれば命を終わってお浄土へ往生してからそこで悟りを開くと、まあそういうまあ違いはありましても、やはり経という教えのお経の中にやはり信ずるっていうものがなかったら行うってことはできないわけで、この道行けば必ずお浄土へ往生ができると信じて行うと、行をすると。それから生はお浄土なりこの世において生を得ると、こういうことなんですね。それをその五戒さんが経行信証と、経の中に信があるのになぜ信心を別家されたかと、法然様は経行証です。その経行証であるのにお弟子の五戒さんだけが経行信証とこうおっしゃった。この信証の信、信心、これがなんでこう経の中に信心があるのになぜここにまあその信を別家されて、ことさらにこの信心証因とか、あるいは信心異様とか、まあ分かりやすく言うと、信心異本というのが五戒さんの、まあ、教えだ。だから信心証因証明法音と、まあ、こういうことを蓮如上人は仰せになっております。ところがこのボンクラの私がいろいろこう考えさせていただいてみて、ああこれはこういうことだな、これが五戒さんの五個性だなということがようやく分かったのは、経の中に真はあります。真がなかったならば行を行う人はありません。この教えに従うて行えば必ずお浄土へ参る道が説かれているのがお経様だ。だからお経様を信じて行うわけでしょ。ほど経の中に真があるのに五戒さんが真を別解して経行信証とこう手法を建立されたこの真はですね、 私がこのお経をこのお経通り説いてある通り行いをすれば必ず仏になるからと信じて行うという信心でなくて、この別化やされた信はこれは如来回向の信心であるということを明らかにするがために経行信証と。だから普通私がお経様、お経というものにはすでに信があるわけでしょ。お経様、このお経によれば私ごとき者が仏になれる道が説かれている。つまりお経様というものは八幡四千の法門とか七千余観のお経と、数々のお経様がありましてもですね、これはこの頃はみんなこのお経を読んでもらうということがですね、どういう意味でお経を読んでもらうかというと、大抵の人は死んだ人の追善供養だ、こういう考えでしょ。ならお経というものを読んでみると、お経様には死んだ人に追善のお経を読んで、その人が地獄でおればお経を読んでもらうと罪が軽なって地獄から救われるとか、ガキ道で苦しんどる者が死んだ後に残った者がお経様読んでもらや、その人が罪が軽なると。それはないというこっちゃないでしょうけど、だけどもお経に書いてある内容をずっと調べてみると、生きとる人間がこの道歩きゃ仏になるということが全部のお経に書いてあるわけです。でお経様読んでおせもらって、それでお寺さんが生活しとるということは、一種の私は堕落じゃないかと思うんです。五箇屋さん様は親鸞は父母孝養のためとては、今だ一遍だも念仏申したることそうらわす、一声も二親のためにわしは念仏したことはないとおっしゃるんですよ。それもまた深く考えてみなけりゃならんお言葉ですわね。なら五箇屋さん様が出家されたのは二親が地獄で泣いとるじゃないだろうか、ガキ道で苦しんでらっしゃるじゃなかろうか、もしそうだとするならばそれを誰が救うか、私出家となり悟りが開けたならば地獄で泣いてらっしゃるお父さんも再度ができようし、お母さんがガキ道で苦しんでおいでても、私が悟りを開いたならば必ず救うことができるであろうと、こういうお考えからですね、小貝さんは9つの時に出家をされたんでしょう。それがなかったら小貝さん様何もその出家になる動機がないじゃないですか。いや、それは仏様が我々修行者宿のためにお出ましになったんじゃから9つで出家させちゃったということはですね、これはまあ覚如上人のこの御伝承とか法音公式門とかそういうものを伺えば、そういうふうにまあ覚如様の目には五戒さんはただ人じゃない、修行再度のためにと、こういうので工房の陰内に兆しり主の縁他にも養子しによってと出家の動機を明らかにしてらっしゃる。だから覚如様の目に映った五箇屋さんはただ人じゃない、本寺水釈説といいまして、阿弥陀様が我々を再度せないかん、迷っとるやつを目覚まさしないかんというので、人間と話のできる人間の姿になって阿弥陀様が五箇屋さんという、そういう人格を表してこの娑婆にお出ましになったんだから、だから90年間のご苦労はこれはひとえに修行制度のためのご苦労だ。だから御伝承に変えたでしょ。しかあれば阿弥陀如来の来年ということ平言なりと、じゃ時たもうた一生のご教家は弥陀の直説と言つべし、おうむべし、信すべし、こうおっしゃってあるんでね。だから覚如様の目に映った五箇屋さんはただ人じゃないんですよ、阿弥陀様なんですよ。ところがならば五箇さんが仏様の再来であって、お歩きなさった道は仏の生まれ変わりの歩かした道なんだ、だから腹も立たなんだであろう、欲も起こらなんだであろう、五戒さんという方は仏の再来だから、 腹も立たず欲も起こらず、まあ一生の間どんな条件に出会っても ありがたや尊やで念仏三昧でお浄土へ往生させちゃったと、まあ、仮にそう申しますればね、なら今日の我々お流れ組んだものが腹も立たず欲も起こらずきれいさっぱりの心になって念仏三昧で五戒さんのお供ができるでしょうか。現実の問題として悲しいかなや我々はどんだけ五戒さん様のその御跡を慕おうとしたとて、もし五戒さんが仏の生まれ変わりでもうその少女を潔白な日暮らしを遊ばして我々そばへ寄れんような道をお歩きになったとするならば、我々は五戒さん様の教えに従いながらもこのご修士に流れを汲みながらも五戒さんだけはお浄土へ往生さっしゃるであろうが、今日の我々はとてもお供ができんいうことならば、真宗に流れを汲んだ幸せがどこにあるでしょうか。ただ毎日お話を聞いて聞いとるうちだけ慰められたり、あるいは自己満足をして喜んどるだけのことでしょう。五戒さんはお浄土へ往生させちゃる、お浄土へ帰らっしゃる。我々はとてもそばへ寄れないから、我々の毎日の日暮らしは地獄向きの生活しかできない。そうじゃ五戒さんはお浄土、私は地獄ということならば、真宗に流れを汲み五戒さんの教えを聴聞させていただく、何にも幸せはない、ただ聞いとるうちだけ慰められとるだけのことや。それならばですね、真宗に流れを汲んだ幸せは私はないと思う。ところがもう一面が、五戒さんはなるほど仏様の生まれ変わりだろうと、とても我々のそのそばへ寄れないお方なんだと、それは認めますよ。だけどね、歩かしちゃった90年間は我々と同じように業に泣き罪に悲しみながら自分の業の深さを死ぬまで懺悔してらっしゃる。オラハラが立たん人間じゃ、オラ欲が起こらんぞ、だから俺の歩いた道はお前ら凡夫には歩けんぞよというようなですね、そういうお方であるならば、なんでこういうようなお言葉が出てくるんでしょうか。悲しきかなや、愚徳釈の乱、愛欲の公開に沈没し、妙理の退散に迷惑し、成就の数にいることを喜ばす、心性の悟りに近づくことを楽します、恥ずべし痛むべし、いつも我が心を眺めては三千と涙に暮れながら泣いておいでるでしょう。また五和さんの中に本当に私は感銘を受けて、本当にそうだなとこう思われる五和さん、いろいろありますけれども、ちょうど皆さんがまあその葬式に出会いなさるとお骨上げ三日の大夜と、あるいは初七日の式上げというような法要の時にですね、あげる五和さんがシャバ用香の苦を捨てて浄土無為をごすること、本寺釈迦の力なり常時に呪音の法ずれし、こういう五和さんがあるでしょ。それはあんた方どう考えるですか。私はですね、五戒さんはこのシャバには90年しかおいでなかったんでしょ。そしたらシャバ90年の苦を捨ててと、こうおっしゃるなら分かりますよ。なんでシャバ陽光の苦を捨ててとおっしゃったんですか。シャバ90年でしょ、シャバにおいでたの。それをシャバ陽光とおっしゃった。それは時間には90年の時間です。ところが同じ90年でもですね、五戒さんの90年は陽光の苦しみを感じた一生ってことじゃないですか。同じ地獄でありましても統括地獄、一番これは軽い地獄、一番怖い地獄が無間地獄、同じ地獄でありましても統括地獄はまだ余裕がありまして、苦しいこと悲しいことが人に聞いてもらえるという余裕があるんです。ところが無間地獄は少しも余裕がない、 ということは人にも聞いてもらえない、誰にも話すことのできない、そういうような、まあ、苦しみというものを考えてみると、五海さんの苦渋年は人に聞いてまいるような苦しみなら知れてますけれども、誰にも話のできない、聞いてもらえない涙の連続がシャバ陽光だったんでしょう。そういうことをこう考えた時にですね、まあやっぱり我々と同じように、あなたは苦しみ悩んで苦渋年の人生を、陽光の長い長いこういう苦しみを監督されたご一生じゃったなということが、このシャバ陽光の苦を捨て浄土無為をごすること、本寺釈迦の力なり、常時に自本の法すべし、その一つ一つの苦しみが自分の蒔いた種が縁に模様されてこの形になって現れてきたんだから、誰も恨むことができない陽光の苦しみを自分が身に受けたということは、過去のお粗末さ、蒔いた種の恥ずかしさをここに懺悔しながらシャバ陽光とおっしゃったんですよ。そう考えてみると、やはり俺は仏の生まれ変わりじゃぞと、俺の歩いた道はお前らは門末には歩けんぞというような、そんなお考えは五海さんご自身にはみじんもなかったわけです。だから相手が悩とる苦しんどれば、それはダメなんだと、そんなの喜べんようなものは、お念仏の唱えられんようなものはなあ、ダメなんだ、仏様ならおっしゃるんでしょう。ところが五海さんもやはり人間だったんでしょう。だから相手の出方が悪ければ腹も立ち、物を見れば欲も起こり、人から認めてまいたいというような妙理ですね、そういうものがあなたの心にあったためにですね、関東から訪ねてきたお道行に対しましても、親鸞もこの不信ありつるにとか、あるいはお念仏を唱えていてまんだ他に助かる道があるような考え方を持つということは大きな間違いなんだ、あんた方の念仏も私の念仏も何にも変わりはないんだ、それはあんた方の念仏もご栄光なら、親鸞の念仏もただお与えの念仏であって、さらに変わりはありませんよと、こういうですね、お心からいくと、なぜこの親鸞は父母孝養のため、お母さんお父さんのために一声も念仏したことはない、なんか親不孝のような、我々は今日は3年だ7年だとなれば、やはり親のためにお経を読んでもらい、今頃どこにおいでるかと思や念仏せずにおれない、それが我々の感情じゃないでしょうか。ところがですね、なぜ五海さんが父母孝養のためとては未だ一遍だも念仏したことがない、なぜそんなことをおっしゃるんでしょう。ここのところを我々も本当にかみしめて味わってみなければならん問題だと思いますし、また大勢のお弟子があったんですけれども、親鸞は弟子一人も持たず、なぜこういう言葉が出てくるんでしょう。よう考えてみますとね、まず念仏を父母孝養のためとては唱えたことがない、一遍も念仏したことないということは、私が唱えられると思っとることがそもそも間違っているんです。それは他の修士は、まあ南無法蓮華経とか南無大師遍照金剛とか、それは私が唱え、私が功徳をとエコーしていくという考え方でそういう題目を唱えたり、あるいは、南無大師遍照金剛とこう唱えるんですけども、この五海さんの考え方はですね、一声も私しすべき念仏はないということなんです。だからもしは行、もしは真、一時として阿弥陀如来の正乗の願心より発起せざるということあることなし、一声のお念仏がわしがどうして唱えられる、一声の念仏が私自身が唱えられんものが、 あれに教えてやったからあれが念仏した、これが教えてやったでこれが念仏したと、なんでわしが師匠というようなことが言えるか。私自身の念仏がご栄光を離れて一声もねえじゃねえか。じゃあいくらわしがあれにこう教えてやった、これに話をしてやったで、あれが念仏する身になったと、わしが念仏させるような力があるならば、私の念仏自身もわしが唱える仕事になるけれど、わしの一声一声の念仏は皆ご栄光なんだ。だから何を教えて師匠とやいう、何を聞いて弟子という、彼が念仏するのも如来のご栄光であり、私がお慈悲喜ぶも皆如来様のお計らいであってみれば、彼と我とは師匠弟子ではない。音頭坊であり音頭行であって、みんなお念仏の頂戴なんだ。彼も仏から念せられ、私も如来様から願われている身であって、一声一声が皆ことごとくご栄光の念仏を俺が教えてやったから唱える、わしがと教えてやらんで唱えんちゃなもんじゃない、すべて一声一声の念仏がご栄光ならば、私が親のために唱えようなんと、そういう厚かましい考え方ではわしは一声も念仏したことはない。じゃあ親のことを思っても何ともないんですか。そんなことはない。もっと大きな目を開いてみれば、現在の両親、現在の双親、大事なんだけれども、大きな目を開いてみたら、一切の有情はせせ少情の父母兄弟なり。あのおばあさんも前生の親であったかもしれん、このおじいさんも前々生のお父さんであったかもしれない。生きとし生けるすべてのもの、関係のないものは何にもない。生まれ変わり死に変わる、その間に親子となり夫婦となり兄弟となる、そういう不可思議の因縁がこのシャバで顔が合わせられるということなんだ。だからそういうですね、お考えから参りますると、私は五戒さん様のこの真というですね、経行真書、経の中にちゃんと真があるわけです。あるんです。だからお経様に書いてあることは間違いがないと。それ信じなければ行地行いはできるわけじゃないでしょ。なんとのやってみようかっちゅうなもんじゃないでしょ。このお経様に、このお浄土へ私がやらせていただく道が明らかに説かれているから、如説に修行をしようと、必ず仏になるっちことを信じなければなんで行がありますか。だから経の中にすでにその真があるでしょ。それを信じて行うんでしょ。そして悟りを開く、それはこのシャバで開くとか、未来仏になってそこで悟りを開く、シャベツありましてもですね、この経行証の三宝の立て方が一般の立て方、それをわざわざ信という、ここにこの信、信心というものをことさらにですね、ここにこの表されたという五戒さんのお心は、この信心は私がこのお経を信じて行うというような信じゃなくて、これは如来栄光の信心なんだと。それで生まるべからざる私が、いやでもおでもお浄土へ往生せんならんことになる、こういうお喜びの心から出てきた信です。だからこの信心は凡夫が信ずる信心でなくて、如来栄光の信である、阿弥陀様からのお与えの信心である、そういうところにこの信を別解せずに折れなかった、それが五戒さんの経行信証という手法を建立遊ばすお腹底だと。だそういうようなことはね、これはもうどなたもおっしゃってないでしょ。じゃあ五戒さんご故障でしょ。だから真宗の教えは伝統相続という柱と五個性という柱と二本柱で建てられているのが浄土真宗の教えだと。これはもういっぺんありますよ。例えば法然様までの方々はですね、命が終わりまして、まあお浄土へ往生します。ところがお浄土へ往生いたしましてもね、それから観音様とか聖子様とか これは源信僧図の法上要集にもはっきりと示されておりますが、三世十方の仏方にだんだんだんだんとこの強化されまして教えていただいて、五十二段の段階をお浄土で修行するんです。なぜならこの世ではいろいろの邪魔者がありまして、まともに仏道を修行ということは困難な世の中でありますから、だからお浄土へ往生して、そこでだんだんだんだんと五十二段の段階をいろんな方々のご指導を受けて、そして仏になる。ところが五箇屋さんは往生即成仏とおっしゃったんです。命が終わってお浄土へ往生したらそのままや仏様になっちゃった。それは他の方はおっしゃらないんですよ。五箇屋さんだけがそれは分かったんです。だから往生即成仏と、往生するとお浄土へ往生して、そこでもう目開いたら、奴隷が助けたもう他如来やら、助けられた私やら、寸分変わらん光明無量寿命無量の仏様にその場でたちまちなってしまう。それが往生即成仏でしょう。そんなことはどなたがおっしゃってます？五箇屋さん以外におっしゃったる方はありませんよ。またなんでそういうことができるかと、お浄土へ往生してから、それからだんだんと一段一段の段階に上って仏になると、そういうことをおっしゃってあるのに、五箇屋さん往生即成仏ということは現象不退なるが故にちょうでしょう。平生豪情なるがゆえに命を終わればお浄土へ必ず行かんならんことになる。お浄土行ったならば、このシャバで必死滅度、必ずお浄土へ往生すると約束がでけとるから、命が終わってお浄土へ往生したならば、はやこの場で等小学、小学じゃないが小学に等しいちゅうのが正常時でしょう。仏様じゃありませんけれども、仏様と同じような等しいっちゅうんですよ。なぜなら睡眠雷だなれども二十九に迷わずでしょ。もういやでも王でも仏様にならにゃならない、仏様に等しい、それが正常時でしょ。だから正常時に従するがゆえに必ず滅度に至る。かるがゆえに臨終待つことなく、来光を頼むことなし、毎日日にちが来光仏、阿弥陀様が迎えに沈めに来とってくださるお慈悲の中で今日一日を暮らさせていただくのが念仏者でしょう。臨終に何の覚悟がいりますか？なんで来光仏を拝まないかんですか、ね、今我々がですね、毎日日暮らしをしておりますその生活の中に、そういうこのお姿は拝めんとしても、一つ一つの出来事の中にいつもかも如来様に藍詰めの日暮らしが念仏者の日暮らしでしょう。無下光如来の妙号と、かの光明地層とは無明常夜の庵の橋、主上の志願を見てたもん。私の志願、志、願い、どういう志願が我々にあるかったら、これはもう大昔から我々は仏になりたい、迷いが離れたい、それが私の志願です。だからそれは昨日今日の話じゃありませんから、三号画者の諸仏の出世の身元にありしとき、大菩提心起こせども自力かなわでる天性、今日まで迷ってきたんですけども、大昔から我々の志願、志、願いは迷いを離れたい、仏になりたい、それが私の志願です。志願というのは志、願いでしょう。それを叶えさせるがために如来の本願ってものが成就したんでしょう。如来の左眼の尋ぬれば苦悩の無常を捨てずして、エコーをしとしたまいて大悲心の場成就せり、私の願いを満足させて、要項の初ごとにお浄土へ必ず往生すると、その約束がこのシャバで新人開発の時、新業開発の時期、一年という ああ、親様ならこそ長い間念じ続けられながら、あなたの仰せを背中に聞いて毎日反逆企てて逃げておりましたが、とうどう追い詰められてもう逃げれんことになった。それが接収者です。そうでしょ。なあ、如来様の方へ向くようなやっちゃないんですよ。逃げて逃げて逃げたくって、あなたの仰せを振り切って、ところが捨てておくわけには参りませんから、あなたはどんどこどんどこ追い詰めて、もう逃げ場がなくなるまで追い詰めて、お慈悲の懐に抱っかかえてくださるが接収者でしょ。だから接収者というは、にぐるものを収め取って捨てたまわざるの心で、そこで安心あんだ。わあ、そういう親様だったか。もう逃げ場がない、小言の言いようがない、ようこそと目覚めた時は、早お慈悲の中に包まれているのは正常寿二人の位に住す。絶対後戻りをせんちゅうのが二人でしょ。一日暮らしゃ、一日一夜明かし明かすだけ、愚痴こぼしながら文句言いながら、浅草に刈り込められしキリギリス、泣く泣く馬に乗せられている。文句言おうが理屈言おうが、刈り込められた草の中で縛られて馬に乗せられとるキリギリスは逃げ場がありませんから、泣き泣きながらも馬に背中に乗せられて運ばれていくように、ああ、そんじゃあ徳じゃあやつがこいつがやりながら、嫌でも王でもお浄土へお浄土へと連れて行かれるということが、大願合力の力に引きずられていく。それが我々の念仏生活なんだ。そういうことを考えてみるとですね、五戒さん様のこのお喜びというものは、私どもがこれはわしが信じないかんとか、わしが念仏せないかんというようなことを言うとる間は、まだ本当の絶対他力ということがわからんのでしょう。だから信仰開発の時刻の国則を一年と、新人に二心なきを一年と、母親様ならば、そこで目覚めた時にお仕事から飛んできて私を抱きかかえてくださるのじゃなくて、覚めて後初めて守ると思うなよ、よいより守る親の手枕、実行は偉い手枕してござる。それは迷っとる悲しさに今日まで如来の存在が認められなかった。目が覚めてみると、ああ、もう逃れるに逃れられん、逃げるに逃げられん、この親様のご慈悲に抱かれて、ありがとう、ようこそという、そういう喜びはすでにこれは小学に等しいから、等小学、小学っちゅうことは仏様の悟りでしょ。この世において仏様にならねはならんことにしていただいた。そうしゃ命が終わって目開いたらお浄土であり、仏様は三十二相八十随行行の仏性を現れていらっしゃる。そのお姿と寸分変わらん姿にしていただくんですから、そこからまあ一遍修行するんじゃなくて、そこで私はすでに仏になるんじゃから、ここで聞くということにおいて聞足心、聞くことそのままが信ずるという。今日こそ聞きましょうと、こういう気持ちで腹帯締め替えて聞いて出ると、聞くということは聞こえてくるということです。何が聞こえてくる？如来の仰せが聞こえてくる。その如来の仰せの聞こえた感激感動が御所を助けたまえな。聞くということはやがて聞こえる。何が聞こえる？実行以来の如来の叫びが聞こえる。文句理屈の言えんことになった答えが何万だ仏。そういうのが、まあ、五戒さん様のですねお喜びなんで、五戒さんは決して俺は仏の生まれ変わりじゃから別の道歩いたが、お前らは凡夫じゃで歩けんぞというような五戒さんじゃない。わしのお供のできる、腹の立つ欲の起こる、その道を歩きなさって、そういうお前のような ボンクラでも俺の歩いた道はお前に歩けるから、俺が道案内じゃ、あと押しとおてこいよ。わざわざそこに肉食祭祭という魚も食べたぞと、女房もあったぞと、子供も6人も作ったぞと、お前とちょっとも違わんじゃねえか。この俺の歩いた道はお前にも歩けるから、俺が道案内だよ。その中にはさまざまな苦しみがありましたから、シャバ陽光の句を捨てて、こういうまあお心というものを味わわさせていただきますと、五戒さんは人間としてですよ、仏の親鸞じゃなくて人間の親鸞として私の道案内に立ってくださったのが波乱万丈を極めた90年のご苦労だ。そういう一面をですね受け取らせていただく。ただお寿司の中へ金箔つけて飾っとる五戒さんじゃダメなんで、ここへ降りてきてもらって私の煩悩具足の煩部どうにもならない。